お願いします。
外見と中身だったらどちらが大事なんでしょうか。
出ましたね、外見と中身。はい、ズバリ言っちゃいます。外見が大事です見た目が大事ですよ。はい、中身は、深く知ることができないと中身ってわからないのよね、
はい、
だから、外見で人は判断するから、見た目で、見た目が大事ですよってことを言いたい、うん、で、例えば顔がね、顔だけで判断する人がいてるっていうのもあると思うんですけど、はい、営業マンの方ならわかりますよね。顔で判断できますよねこの人はどういう人かとか顔でわかると思う、うん、営業やってる人だったらわかるんじゃないかな。経営者とかも顔見てわかると思う。まあ顔だけっていうとそういうわけじゃないと思うのよ。なんか面相学っていうのかな、なんかそういうのがあるわけね、
はい、
うん、顔だけじゃないと思う。仕草だとか声とか、その声のトーンとかね、喋り方とか、その喋ってる時の顔の表情とか、そういうのが全部表して、なんとなくこの人こういう人なんじゃないかなっていうのが分かるっていうのが、まあ、占い師じゃなくても分かるんじゃないかなと思うわけよ。営業マンとか、例えば人事部の方とかね、うん、面接採用される方とか、そういうのやっぱり見抜くプロだから、分かるんじゃないかなと思うわけね、うん、で、まあ、よくある、人事採用、新しい新規の新卒者とか中途採用でもいいんだけど、人を雇おうと思った時に、営業マンを、
はい、
同席させて、この人できるかどうかっていうのを見させるといいよみたいな話も聞いたことがあるわけね、うん、だから人はね、中身、まあ、中身も大事なのよ。で、なんでかっていうと、外見が大事ですよと。 でも中身がどうでもいいって言ってるわけじゃないのよ、
はい、
なんでかっていうと、その中身が腐ってるようなやつとか、性根の悪いやつっていうのは顔に現れるからです顔に出ますよ、うん、で顔って、まあ、筋肉でできているわけなんだけど、表情筋とかいろいろ言われているわけなんだけど、顔がそのもうきつい顔とか怖い顔してるってことは、普段からそういう顔してるってことね、
はい、
うん、で普段からそういう心境になっている、普段からそういう心になっている、でいつもそんな表情になっている、心がそういう満たされていないっていうことになってくるわけだから、もう顔にこう剣がついてくるみたいなことになってくるかな。ですぐに顔出ないわけよ。でずーっとそんな顔してるから、だんだんだんだん顔が変わってくるわけね、はい、うん、で、まあ、顔の話はちょっと置いといて、で僕がなんで外見が大事だなと思ったかっていうと、太陽光やってる時にね、
はい、
名古屋で太陽光売ってる時に上司から言われたのよ。辻井と、お前ズボンプレスかけてるかと、アイロンかけてるかと、ヨレヨレのスーツ着てるやつからは何百万もする商品を買いたいと思わへんぞとか言って言われたのよね、
はい、
でそれを聞いた時に、ああ確かにとか言って思い出したか と思ったわけよ。納得したわけね。ああ確かにって納得したわけで、それと同時に昔コピー機売りに行った時に、靴を見られた時にね、
はい、
あれ君靴ボロボロやなとか言って言われたことがあるのよ、
はい、
もう何度も何度もこう、なんていうの、足すり減らして、
はい、
歩き回ってたから、もうすぐにボロボロになるわけですよ、
はい、
革靴がそんな高い革靴買えないんですけど、
はい、
まあ、1万円ぐらいの革靴を買ってたわけなんだけどね。だけどすぐボロボロになるね、2ヶ月とか3ヶ月も経てば、はい、うん、でそれを見られて、君革靴ボロボロやなとか言って言われて、そういうのをやっぱ見られるんだなっていうのも思ったわけね。うん、で、まあ、よくね、さっきも言ったように学校の先生とか親からは、人は中身が大事だぞと、外見で判断するなよなんて言われている人が多いと思います。言われてきた方も多いと思います。言っている人もいてると思うんですけど、違いますよと。もう中身は長年付き合って分かるものであって、出会った瞬間にその人の中身なんて分からないわけね。じゃあ何で判断するかっていうと、外見で判断するわけで、もその外見も結構当たると思います、はい、分かる人が見たら、うん、だって犯罪者って結構なんか共通しているような顔出てこないな。なんとなくなんだけど、だ見た目が危ないやつとか、怪しいやつからは何百万もする商品を買いたいと思うかっていう話だから、思わないわけで、うん、でその人の話を信じますかって言ったら、多分信じないと思うんだよな。買わないし信じないと思うよ、見た目が危なそうな人ね。うん、そういう人からは買わないですよ、話も聞きたいと思いませんよと、なぜなら騙されそうだからですよと、 だから中身がどれだけ良くても外見がダメだとお客さんの話を聞こうとする姿勢を見せないっていうことね、門前払いされますよということね。だってインターホンでもスーツ姿の人が来てたら帰れって言うわけよ、話も聞かずに。どんないい話を持ってきたか分からないけども、うわなんか売り込みが来た、帰れっていうふうになってしまうように、見た目が大事ですよということね。で、あのスリムドカンで有名な斉藤ひとりさんも、あのコンサルタントだったら金のロレックスを身につけろと、一流に見えるからっていうふうに言っていたそうね。金のロレックスですよゴールドを身につけろってことだよね。そういうアクセサリーとかも踏まえて、あの人からね、一流だと思えるような格好をしなさいよっていうことだと思うのよね。なぜなら人は見た目で判断するからですよと。で、まあ、別に高級ブランド品で身を固めろとは言わないけども、なんかまあ高級そうに見えるだとか、その金持ちそうに見える、まあ、要はできそうな人だなっていうふうに思わせることが大事かなと思うわけで、まあ、できそうな人に見えるように思わせるためには、そのブランドものっていうのがまあ、ね、その肩を貸してくれるっていうか、そのブランドもの持ってるだけで、あすごそうな人だなっていうふうに思えるっていうだけね。で営業でいうと、お客さんからはできる人だなこの人はっていうふうに、まあ見せなきゃダメね、思わせなきゃダメっていうのもあるんだけど、見せなきゃダメだから反対を言っちゃうと、できなさそうなやつだとか、うだつの上がらないやつとか、貧乏そうなやつだとか、頼りないやつだとか、ダメそうなやつ、頭が悪そうなやつ、不潔そうなやつにはお金を払いたいとは思わないわけだよねだから反対のそれにはならないようにしようと思ったら、別に清潔感のある服を着てたらいいですよ。もう多分ユニクロでもいいんじゃないかなと思う、ユニクロも今すごくいいしね。で、あの貧乏そうに見えなければいいしね。ユニクロ好きな人って結構いてると思うのよね。でユニクロ着てるからってお前貧乏やななんて今の人多分誰も思わないと思うから、あの上記のさっき言ってたようにダメそうなやつに見られないために、何をするか、僕9つあるなと思ってるわけ。9つです、はい、まず1つ目は、まあ、スーツだとかシャツだとかっていうのはその清潔感のあるものを選びましょうねと。あの何南の帝王みたいなね、あの竹内力がやってた南の帝王みたいな格好で来られると、めちゃくちゃ危ないやつが来ったというふうに思われちゃうから、あの見た目ですぐ分かるようなヤクザとか、あの詐欺師とか、そういう泥棒とかね分かりやすいような、今時そんな分かりやすい人いないですからね、あの、まあ、清潔感のあるものを選びましょうねと。であと、まあ、2つ目背筋を伸ばしましょうねと。やっぱ猫背はあんまりよろしくないなと。で3つ目が瞬きを少なくするっていうのがあります。はい、あの瞬きが多いと自信のなさそうに見えるっていうのがあります。で僕はその瞬きが少なそうにっていうのが今できてい いません、はい、あのレーシックを受けてから瞬きの回数がめちゃくちゃ増えるようになりましたので、多分ドライアイになってるからだと思うんですけどね。で4つ目が、断定するとです。話を断定していきましょうと、丸々ですっていうふうに、あの断定していきましょうと。日本人は曖昧なあのことを言ってしまうと、
はい、
言ってしまうというか曖昧なことを美徳とする人種だから、
はい、
あのアメリカ人のように断定をすると、そんな人いないのよね、断定する人って、はい、で断定する人には、おなんかすごい頑張ってらっしゃるんだな、リーダーシップがあるなとか、勉強されてるんだな、だから断定できるんだなっていうことなのよね、
はい、
断定した方がいいですよと。まあ、あとは5つ目が最新の機器を使うと、まあ、iPhone、iPad などの営業を使いましょうね、まあ、今は当たり前ですけどね。今時ガラケーを持ってきたら、なんでガラケーなんですかっていう風になってしまうわけだから、やっぱスマホぐらいは今のご時世やったら最低限持っていった方がいいかなと思いますね。で、6つ目が幅広いジャンルの話ができるようになりましょうねと。だからいっぱい知識を仕入れる必要がありますよと。インプットがめちゃくちゃ大事ですよと。で話をするわけだからアウトプットすることも、ね、大事ですよと。だからインプットとアウトプットをあの、まあ、同時にやっていかなきゃいけないですよと。だから営業一辺倒というよりかは幅広いね、いろんなジャンルの話ができるようになった方がいいなというふうに思います。で7つ目が、伝わる話し方をしましょうねと。営業マンだったらあの相手に、ね、商品を売るっていうことですから、あのお客さんに理解してもらわなきゃダメね。でお客さんが理解できないような喋りをすると、お客さんはって混乱しちゃいますからね。混乱した脳は脳というあの格言があるように、惑わせたらダメです、はい、惑わせて分からないような単語を並べていって、え君そんなも分からないのみたい なんかマウントを取るようなことを言ってたら、お客さん絶対お金払おうとは思わないですからね。あの 分かりやすい言葉で理解できる言葉を喋らなきゃダメですよと、まあ、僕は、イメージできる言葉が一番いいというふうに思っています。お客さんの頭の中と営業マンの頭の中の映像が同じ映像が思い浮かんでる、ビジョンが一緒っていうか映像が伝わるような話し方が大事かなと思います。で、8個目が、空気を読むってことね、
はい、
うん、相手の心情を察するってことね。もういいよと帰ってほしいなって、でもなかなか断りにくいなって思ってらっしゃる方に、いつまでも居座り続けてどうですかどうですかどうですかなんて言っていてもやっぱうまくいかないですよと、うん、仮に契約できたとしても、はい、クーリングオフの電話がかかってきますよと、まあ、はがきが直接届くかな、そういう場合はね。それか審判会社にクーリングオフされしたとか言っていうなっちゃうかなと思いますね。空気を持ってるのが大事かな、うん、お客さんもこうええって顔とか態度とか表情とかに出てくるからさ、うん、それをちゃんと察視してすることが大事です。あ、これ以上近寄ったらいかんなとか、これ以上グイグイグイグイ詰め込んだらあお客さん逃げちゃうなとか、まあいろいろあるじゃない。それを察視しましょうねと、相手の心情を無視してこちらの都合ばかりずっと言っていてもダメですよと、相手は多分早く終わってくんねえかなっていうふうに思ってしまいますよってことね。で、9つ目が、会話の主導権を握るっていうのが大事かなと思います。こちらがやっぱり主導権を持って話していかないとやっぱダメかなというふうに思いますし、だからといってマウントを取る必要はないかなと思います。交渉のお客さんに商品を売るっていう立場の時にマウントを取る必要はないかなと僕個人的には思っているので、それが大事かなと思っています。その先の9つね、スーツシャツは清潔感のあるものを選びましょうね、背筋は伸ばしましょうね、まばたきを少なくしましょうね、断定しましょうね、最新の機器を使いましょうね、幅広いジャンルの話ができるようになりましょうね、伝わる話し方をしましょうね、で空気を読みましょうね、で会話の主導権も握りましょうね、で9つ、でさらにプラスアルファで笑顔とプライベートを見せると親近感と信用信頼度が出てきますから、この人から買いたいというふうにお客さんは思うかなと思いますね。だから笑顔って結構大事かなと思いますね。だからといって今作り笑顔をしたわけではございませんが、はいはい、プライベートを見せるっていうのも結構大事かなと思います。親近感が湧くからね、はい、プライベートをある程度見せるとお客さんはわけのわからん、ね、知らない人から買うよりかはある程度知っている人から買いたいっていうのが出てくるので、まあ、そういうのが大事かなと思いますね。まあ、おまけでまあ、散々ねこの話も何度もしてるんですけど、まあ、メラビアンの法則っていうのがありますよと、人が他人を受け入れるまでにその4つの壁がありますよと、で第1の壁がもう外見服装、まあ、あと表情ですよと、で第2の壁が態度や姿勢や仕草ですよ、第3の壁が話し方声の大きさ、まあ、あと抑揚ですよと、で4つ目に話の内容ですよというふうに言われているわけね。だから第1の壁で外見とか服装でもうすでにその壁を乗り越えていなかったらお客さんはもう全然聞く気もせへん、うんみたいになってしまう。で見た目が良くても、見た目がもしマシやなって第一の壁突破しましたよってなっても、はい、その態度とか姿勢とか仕草とかねこんなんなってたりとか、はい、足をこう膝立てて、ご飯食べてたりとか、なんかもう失礼な無礼な態度を取ってたらなんだこいつっていうふうになっちゃいますよと。でその次話し方ですよと、声の大きさとか抑揚とかね、もう声が小さかったりもうブツクサブツクサ言ってたら、はい、何言ってんのこの人っていうふうになっちゃうし、いや多分ね営業って方抑揚って結構使ってると思うんですよ。大事なシーンは小さい声で喋るとかで、大きな声小さい声っていうのを使い分けて、大事なシーンを小さい声で喋るとお客さんがえって聞き耳を立ててくるから、そういうのやりなさいよって多分習ってる方いらっしゃると思うんですけど、あれやりすぎるとお前詐欺師みたいやなとか言われちゃいますので、ちょっと要注意ですよと、いうふうに言われてますね。で相手に伝わるのは 55% 態度ですよ。態度もう見た目がもう 55% ですよと、であと話し方ですよと、まあ、声のトーンとかそういうのよね、それが 38% で、言葉話してる内容っていうのは 7% しか伝わっていないっていう話だからね、うん、だから、内容っていうのはなかなか伝わらないものですよと、その前に見た目だとか態度だとか喋り方とか表情とかが悪いとお客さんは話の内容が全く入ってこないっていう話になってくるので、うん、話の内容を聞かせようと思ったらそういうのをこうちょっとね意識していきましょうねと。だから、人は見た目が大事ですよと、もう見た目が 100% ですよと9割ですよなんていうところじゃない、もう 100% ですよと、特に多分女性なんかは結構鋭い人がいてるんじゃないかなと思うんだよね。 うん、まあそういう、まあ、でも反対にそういうのが全くわからない人もいてるらしいので騙される人ね、そういう人はねだからそういうのはちょっと身につけていきましょうね、まあ、っていう感じですかね。はい、
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。